ビズワークメディア。皆さんおはようございます。ビズワークメディアパーソナリティの小林武史です。ビズワークメディアは少人数経営 IT デザインを発信するメディアの名前です。1人から5人くらいまでの個人事業者や法人を経営されている方を対象に IT で効率化を図り経営をデザインしていくにはどうすればよいかを皆さんと共有していく情報発信番組です。放送日と本日の流れになります。毎週火曜日の6時からの放送で12月1日と1週後の8日が再放送になります。今回はゲストをお迎えしています。 NPO 法人ウェルネスハート代表理事であり夢の種放送局大阪スタジオパーソナリティの石井都さんです。番組前半では都さんがパーソナリティを務める番組はどんな内容、番組後半では未来の番組の姿についてお話を聞きます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオを中継してオンラインでお送りいたします。夢の種放送局には600人ほどパーソナリティが所属しています。多種多様な方々がですね、いろんな観点から番組を持って日々発信をされています。パーソナリティをゲストに呼ぶとそれだけで面白いと思ったこの企画、今回お迎えするのは NPO 法人ウェルネスハート代表理事であり夢の種放送局大阪スタジオパーソナリティでもある石井都さんです。都さんのですね、ラジオ番組の内容や始めたきっかけ、今後どうしていきたいのかについてお話を聞くことで経営のヒントになるんじゃないかって思っています。それではですね、早速なんですけどお呼びしましょう。石井都さん、ビズハックメディアにようこそ。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。はい、今日は、お招きいただきましてありがとうございます。
こちらこそ。
はい、NPO 法人ウェルネスハートの代表をしておりまして、うん、夢の種放送局大阪スタジオのパーソナリティでもあります石井都と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
大阪スタジオなんで関西チャンネルってことですよね。
あ、そうですね、関西チャンネルです。はい、
いやー、今日はね、私が都さんの番組とかを聞くことができましてね、これは面白いなーと思いまして、Facebook でね、見つけてね、なんかいきなりなんですけどみたいな話でぜひお願いできませんかねっていうとこから始まったんですけど、
はい、
本当に出ていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。こんな、はい、なんか小畑さんの番組聞かせていただいて、私が来させていただいていいのかなって思いながら。
いいんですよ。全然いいんです。
そうなんですね、はい、でもお呼びいただけて本当に感謝です。ありがとうございます。
はい、楽しみにしてます。
はい、
早速なんですけど、
はい、
都さんの番組ウェルネスと笑顔を応援する都のアクティブに行こうなんですけど、
はい、
この番組の内容についてご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。
はい、
そもそもですね、私、はい、パーソナリティ都という名前でパーソナリティさせていただいてるんですが、うん、夢の種放送局では初の視覚障害者パーソナリティなんですね、うんうん、私が。
ですね。はい。
はい。っていうぐらい、っていうだけあって、私、視覚障害者の当事者なんです。うん、で、この視覚障害があると、なかなかこう、社会に出ていくと、うん、皆さんから、こう、やっぱり障害者って目が見えないと大変ねって言われることが結構多くって、うん、いろんなことができないって思われることが結構あるんですけれども、うん、まあ実際にそれもたくさんありましたし、でもそれをこう、ちょっとこう、低迷期も あったんですが、10年ぐらいの低迷期を経て、なんとか今のアクティブに行こうっていう番組が持てるまでに、慣れたこう自分の経験って言いますか、うん、なんかそういった、心のこともそうですけれども、社会に対して、こういうことが改善できたら、こういうふうにうまくいくよね、とか、こういう工夫があれば、できれば、できるよね、みたいなところが、自分の経験上、たくさんあるな、と思ってまして、で、このアクティブになれるまでのきっかけであるとか、それを支えてくれた方たちとか、そういった、内容をですね、少しでもこう、お伝えしていくことによって、何かこう、今までは一つの視点で捉えてたことが、もしかしたら多方面の視点で物事を考えれて、そしたらこういうふうに考えたらこれができるんじゃないかっていう、こう、きっかけ、ヒントにしていただけると嬉しいなと思って始めた、番組なんですけれども、で、タイトルが、その、ウェルネスと笑顔を応援するって、こう、ウェルネスっていうのは、よく健康っていう意味で使われるんですけど、
そうですね、う
ん、
はい。
でも私の場合は、ウェルネスは、今よりもより良くという意味、より良くっていうところが、ウェルネスっていうふうに、当てはめているので、だから、今をより良くすることによって、笑顔を増やしてほしいなっていうことを、そこを副題みたいな感じにしておきながら、で、アクティブに行こうってこう、皆さんに呼びかけてるっていう番組です。
なるほど。
はい。
私が聞かせていただいた時とかも、うん、なんか、その辺のことをすごく感じる。
あ、そうですか。ありがとうございます。
はい、回だったんですけど、うん、なんでしょうね。事前の打ち合わせとかもさせていただいた時も思ってるんですけれども、
はい。
視覚障害者であるっておっしゃってるんですが、
うん、
まあ、みやこさんはね、すでにもう発信とかもされてる感じですから、そういうのは乗り越えてはんねんなっていうのはすごく思ってまして、ほとんど気にせずに、
はい、
普通の感じでこう話とかできてますもんねっていうのを、
はい、
まず、私、その立場になってらっしゃる方とかとお話しすることあまりないので、
うん、
もう話聞くだけで全てが新鮮っていう感じで、
はい、
楽しくでいいのかな、なんか、
あ、いいです、
問題が、はい、うん、あるんだな、みたいなことで聞かせていただきました。
うん、ありがとうございます。
はい。ちょっとね、視覚障害者っていうところで、
うん、
私の番組も30分しかないので、
はい。
他のね、みやこさんの今までの一人語りのものとかも聞かせていただいたりすると、
はい。
うん、深いって思ったわけですよ。
確かに。
確かに。ほんでね、30分の番組で、そんなんね、全部お伝えすることなんかできないというのがあるんですけども、とはいえ、
うん、
ちょっとみやこさんの、うん、略歴といいますかね、その、うん、どれぐらいでそうなって、その病名であったりとか、
はいはい。
で、その悩んだっていうところを、はい、簡単にちょっと難しい言い方なんですけど、うん、リスナーの皆さんとかに、
はい、
お伝えしていただくことはできますか？
はい、大丈夫です。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
私ね、15歳の時に、コンタクトを紛失したことによって、眼科に行ったんですね。そしたら、うん、視力があんまり出ないねっていうことで、で、そこで検査を始めて分かったのが、網膜色素変性症っていう目の病気なんですね。
はい、
で、これは今のところ治療法がない、病気なので、もう経過観察だけなんですが、この病気は、こう、網膜の数がどんどんこう減っていってしまって、場合によっては見えなくなってしまうっていう病気なんですね。で、だから15歳の時にそれを言われて、いずれ見えなくなりますよって言われて、で、その時点では、もう、自分では保育士さんになりたかったので、大学も進んで、で、ちゃんと資格を取って保育士になろうって思ってたんですが、いやいや、見えなくなるってなったらもうこれは無理だなと思って、進学もやめて、 見えてる間はとにかく働こうと思って就職をしたんですね。で、そしたら、まあその就職先で主人と出会って、今結婚できてるんですけれども、で、その息子がまあできてから、二人の息子がいるんですけど、二人の息子ができてからが結構、ガタガタガタっと見えにくさがすごく進んでしまって、
だから、
はい、現在はね、目の前に人が立っててもわからない。
なるほど。
うん。でも、ちょっとだけね、前言ったら、こう、ちっちゃい、こう、無人島みたいな島があるみたいな感覚で思っていただけたらいいんですけど、2箇所ほどこう、ちょっと見える場所があるんですよ。視野が残ってる場所が。だから、そこに、こう、人が、通った、車が通ったりとかするのが映ると、きちっと形が見えるわけじゃないんですけど、あ、なんか通った。でも、あの形は車だよね、人だよね、自転車だよねっていう、こう、見えてる記憶と照らし合わせながら、わかるっていう見え方。
なるほど。
そうそう。だからそんな感じだったので、なんかこう、どんどんどんどんこう見えなくなっていくことに対しての自分のこの不安とか悲しみとかがかなり強くて、でも、やっぱりね、家族に言うと悲しむから言っちゃいけないなと思って自分で抱えてたので、かなり本当に10年ぐらいはぐーってこらえて、うん、過ごしてましたけど、でもやっぱり限界がありますのでね。だからそれで、主人に打ち明けてから、だいぶこう話せるようになって、で、そこからですかね、少しずつこう前を向いていくきっかけを主人とか周りの方たちと、本当に人といろんな方のメッセージ、言葉とかのね、力によって、あ、そうだよなって思うことができたら、こうちょっとずつ前に進んでいくっていうことができて、現在に至ってる感じですね。
なるほど。
うん、もう、
なんでしょう、ストーリーがすごいな。
深すぎてっていうですよね。
はい。グーの根も出ないって感じですよね。いや、なんでしょうね。生まれた時からじゃないわけじゃないですか。
そうなんですよね。
こっちの方が辛いですよねって勝手に思っちゃいました、なんか。
いや、でも本当にそうなんですよ。先天の方って見るっていう感覚がないので、だから相手がほら、
ね、
表情とか気にしないでしょ、
う
ん、でも私はやっぱり知ってるから、どうしてもね。
そうですよね。
うん。思っちゃう。
そうなんですよねっていう。で、お子さんお二人いて、その時からひどくなったんですね。
はい、そうなんですよ。だからね、
お子さんって、成人されてたんですか？
今はもう成人してますよ。
はい、悪くなったっていう時。
いえ、だから子供を産んで、もう1、2年でガタガタって悪くなっていったので、だからね、息子の顔がちゃんと記憶にあるのは、息子が中学生の頃ですね。
はいはいはいはい。
うん、だから主人も子供も家族もみんな若いまんまなんですよ、私の記憶。はいはいはい、めっちゃいいでしょ。
そうですよね。なるほどね。なるほどね。
そう。
普通に聞いちゃうと、ああ、それって、と思いますけど、
うん。
宮古さんからしてみたら、
うん。
若い時のままで、止まってるとも言えるのか。
そうなんですよ。みんな若いまんまなんですよ。
これね、こういう考え方っていうのを知りたいですよ、本当に。
ありがとうございます。
ですよね。
うん。本当にね、こう、慣れましたって感じですね。
今明るく喋ってらっしゃるんですけど、
はい。
いやあ、そりゃあね、今は明るくこの前に進んでいるからそうなんですけど、その間のことを考えるとね、まあ、うん、これぜひね、宮古さんのとこでその音源とかもあると思うので、なんか、聞けるようにね、なんかなってしたら、皆さん聞いてみてくださいよって思います。
はい、本当にね、ありがとうございます。はい。
で、そうしましたら、それで始め、まあそういう状況でしたの時に、番組自体を始めたのっていつぐらいなんですか？
2016年の11月に、うん、パーソナリティデビューをさせていただいたんですね。
はいはいはい。
はい。だから。
大先輩ですね。
丸4年が経ったって感じですね。ですよね。はい。おかげさまで続けさせていただいてます。
番組を始める、さっきのお話も、宮古さんの、略歴のとこをお聞きして、まあ、その状態からすぐに番組を始めた感じなんですか？
いえいえ、あのね、まずは、まあ、NPO 法人で活動してる方が先だったんですね。2012年の12月に、あの、法人の代表になりましたので、はい。で、まあ、いろんな方とご縁をいただくうちに、どんどんどんどん本当にアクティブさが増してきまして、で、それで、あの、Facebook なんかも、あの、iPhone 使うと、ボイスオーバーって言って読み上げ機能がついてるので、すべて Facebook の情報も耳からの情報で入るんですね。で、そうしてた時に、どなたかの投稿、誰だか覚えてないんですけど、夢の種放送局っていう何かこう言葉が聞こえたんですよ。で、
はいはいはいはい、
夢の種って何っていうのに私はすごい反応してしまって、で、そこでパソコンで、あの、インターネットで検索をかけたら、ちょうどパーソナリティ募集をやってるっていうところを見つけて、行きたいと思って、あの、大阪まで行きました。
ですよね。はい、あの、パーソナリティになるための講習っていうのを受けないとパーソナリティになれないので、そこに、あれですよね、先ほどお聞きした資格が紹介とかあるので、
はい。
旦那さんとかと一緒に行ったんでしたっけ？
そうなんですよ。主人と、ね、説明会は主人と一緒に行って、で、やっぱりやりたいって思ったんですけど、はい、その、どうしてもね、夢の種大学の方に進むとなると、うん、あの、パワーポイントとか結構あるじゃないですか。
そうですよね。資料がね。
そう。そう。だから、私、一人だとちょっと難しいかなと思って、あの、はい、共同代表の、にお尋ねをさせていただくと、もう本当に、いや、僕たちは、あなたの夢を応援する。
ほら、素晴らしい。
そう。あの、放送局だから、あの、ぜひどうぞって言ってくださって、主人と同行でも OK をくださって、特別に、はい、ずっと通わせていただきました、ね。はい。
そうですよね。だからその辺とかもね、すごいなって思います。はい、ホラーとか言っちゃいましたけど。
そう、だから夢の種大好き。
そうですよね。はい、なるほど、なるほど。前半の方は、ちょっと今のところで略歴とか分かりましたので、後半に続けていきたいと思いますね。
はい。
はい。それでは、一旦ジングルを入れたいと思います。
応援貢献夢の種。
はい、ビザックメディアパーソナリティの小畑圭です。今回はゲストの石井宮子さんをお招きしお話を伺っています。番組前半では、宮子さんの略歴とかね、まあ、衝撃的でしょ、なんか視覚障害とかね、それでも発信してるんですよってのをお聞きできました。では、今度は未来の番組の姿について、NPO 法人の活動のことも出たと思いますので、それを交えてお話を聞きたいと思います。それでは後半も、宮子さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。番組の方を、初めて4年目っていうことなんですけども、はい、今後ですね、番組どうしていきたいかみたいなんてありますか？
そうですね、やっぱり私にとって発信するっていうところってまだまだ足りないなと思ってるので、もっともっとこう、なんていうか内容充実してね、発信をしていきながら、こう、やっぱり私ユニバーサルとかインクルーシブとか今言葉ありますけど、そういったところを本当にこう社会の人たちにもこう分かってもらえる、当事者だからこそ伝えれることって多分あると思うので、
はいはいはい。
はい、その視点からどんどん発信をやっぱりね、していきたいなと思ってます。
なるほど。はい、言葉の中に出てきましたユニバーサルっていうのも、誰もが暮らしやすい社会とか、
はい、
誰もが参加できる社会とかっていう意味ですよね。
そうですね。
ですよね。
はい。いや、
これね、私も2030SDGs の認定ファシリテーターとかをやっておるものですから。
それすごいですよね。素晴らしい。尊敬いたします。
ええー、とんでもないです。なんか、ちゃんとしないとなって思っていろいろやってます。っていう時に、やっぱりね、誰もが暮らしやすく、特に今なんかコロナになってるわけですから、
はい、
ね、
うん、
どう考えるべきなのかっていうのはやっぱり私もテーマなんですよね。っていうとこでは、そうですね、そういう、これね、ちょっと時間がないからいっぱいできない、言えないんですけど、 IT とかもね、経でも役に立つからでよく使うんですけど、みやこさんのようにですね、五感のうちの一つが、ちょっと足りないっていう時にも、IT でやっぱりすごく使えると思うんですよ。
めちゃめちゃ力になります。
ですよね。ICT 教育っていうのがありますけど、リスナーの人とね、ICT 教育って、パソコンとかタブレットとかね、ああいうの使って、インターネットとかを使ってね、情報通信技術を活用して、教育手法として、まあね、どんどん、タブレットとかがなんか子供に渡ったりとかしてますけど、あれって、聴覚がね、悪い方であったり、視覚がっていう時にも、当然使いやすいわけですよ。リスナーの人は感じないと思うんですけど、宮子さん普通でしょ？これオンラインでやってるんですよ。うん、今ちょっと問題があってね、宮子さんの顔がね、映らないっていう問題が出てしまったけど、まあ、それはそれでいいじゃんみたいな話やってますけど、うん、
はい。
ねえって思いますよね、
うん。うん、そうなんです、そうなんです。活用法は本当に無限にあると思います。ね、うん。
だから、この NPO 法人でやられているところも、うん、そういったものをね、こうやって使うんですよって、のがあったりするんですよね。
うん、あ、そうですね、はい。はい。NPO 法人ウェルネスハートも、本当にウェルネスっていう言葉がついてるように、より良くを目指しているのでね、うん。うん、その中で、やっぱり私が視覚当事者っていうこともあって、その音声パソコン、っていうことで、皆さんが使ってるノートパソコンに読み上げソフトを組み込んだら、もうそれだけで音声ソフトになる、パソコンになるので、うん、そうなってくると、ちょっと操作方法が独特なので、キーボードのみで操作をするので、それの講習であったり、まあ、先ほど言ったように iPhone とかでもボイスオーバー使うと、どうしても指のジェスチャーで全部、指示を出さないと、画面が動かないので、だからそういった講習とかもさせていただいたりもしています。
こういうね活動とかをされているので、当然ね、いろんな財団であったり、国の方からとかもね、 NPO 法人のこの今宮子さんがやられているところとかも結構ね、補助を受けたりとかも表彰されたりとかされてるわけですよ。
はい、おかげさまで、ね、はい。
でそれはそれでいい話だと思うんですけど、
はい、
私としてはその、うん、ちょっとやらしい話ですけどね、
うん、
財団さんの方の決算書とかを見るわけですよ、こんな、
うん、
ビジネス系の番組やってるから。
はい、はい。そうですね。
そしたら、その補助金の額面とか見たらね、
うん、
なんと少ないんだとか思っちゃったわけですよ。
そうですね、うん。
だから、お金とかもね、回っていったりとかするんですけど、例えばその、うん、経営のとことかでもね、こういう風なもののサービスを作って提供するとか、
うん、
なんかいろんな方法でね、なんかできるんじゃないかなっていうのはすごく思っています。
そうですね。それを本当に私たちも目指してるっていうところですね。やっぱり現実、ね、うん、NPO 法人もね、2012年からだから8年、うん、この12月で8年になるんですけど、うん、やっぱりずーっとその、やっぱり助成金に頼らないと難しい、うん、経営ですから、だから自分たちで回せるようになるためのものっていうものをやっぱり確立していかないといけないよねっていうところに、ちょっと本腰を入れないといけないなっていうところで今現状ありますね。
そうですよね。
はい。
周りのスタッフの方とかでも何名ぐらいでやられてるんですか？
10名ほどは、11名かな、いるんですけれども、うん、やはり、まずは私の応援がしたいっていうところで入ってこられてる方が多いんですね。だから、やっぱり、まあ、今後の課題としましてはね、ここ2、3年は、やっぱりまだもう少し、こう、自分自身が発信力を高めて、もちろん、番組のこともそうですけども、NPO の活動もしっかりと広報できるような、私の認知度を、ま、上げると言いますか、そういったところに力を入れつつ、そして、ちょっと長い目で見たところで、私がいなくても回るような、法人づくり、組織づくりっていうところにも取り組んでいかないとなっていうふうに考えてます。
そうですよね。
はい。
無理くりかもしれないですけど、私 SDGs ってやってるって何回も言いますけど、やっぱりあそこでね、よく最近言葉で聞く、持続可能な開発計画とか、よく聞くと思うんですけど、
そうですね、
持続可能ってそういうことですもんね。
そうなんですよね。
せっかく、宮子さんが蒔いた種っていうのは、
うん、
これからも、例えば宮子さんのお子さんのとこかもしれないですし、
うん、
その先かもしれないですし、100年後かもしれないですもんね。
うん、そうなんですよ。
とかに、花が咲けばいいのになって思いました。
うん、ありがとうございます。本当に。
ね、カッコつけてまとめようとしました、今。
いや、でもね、本当にこの課題にはしっかりと取り組んでいくのが。
そうですよね。
うんうん。やっぱり、残していくものとしてはね。うん。うんうん、
そうですよね。これね、終わった後とかもちゃんと今回のお話、ちょっと短い時間ではあるんですけれども、またいつもやってるように、ラジオのインタビュー記事みたいな感じで記事に起こしていこうと思うんですよ。
はい。
で、その時に今、みやこさんがおっしゃった、NPO 法人であったり、こういう活動してますよみたいなのも全部つけときますので、皆さんぜひ見てくださいね。
はい。
はい。といったところで、後半を終わりたいと思います。はい、みやこさんのですね、もう一度番組名、放送日時、チャンネル名など、その他の告知でも全然構いませんので言っていただいてよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、
私の番組は夢の種放送局、関西チャンネル、月曜日の朝10時から10時30分。タイトルがウェルネスと笑顔を応援する宮古のアクティブに行こうという番組をさせていただいています。よろしくお願いします。
はい。他に何か宣伝とかはありますか？は
い、ありがとうございます。
はい、
NPO 法人ではですね、12月12日に、うん、兵庫県の明石市になりますけれども、うん、駅から近くにあるアスピア明石というところの9階の4、5000ホールをお借りしまして、うん、障害者、視覚障害とか聴覚障害の方でも楽しめる映画と音楽のイベントを開催させていただきますので、うん、はい、また、ホームページとか見ていただくとわかると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。こちらの方の宣伝お知らせしますね、はい、ブログやってます。 bizhack.net で検索してください。アルファベットで https://bizhack.net/です、ツイッター、フェイスブックもやってます。ツイッターアカウントは bizhack、小畑アットマーク bizhack です。フェイスブックアカウントは bizhack です。フォローお願いします。たくさん絡んでください。セミナーワークショップもブラグや SNS で告知していきます。お問い合わせ、番組に対するものでも何でもいいのでいただけるとありがたいなって思っています。というわけでしてね。宮子さん、そろそろ終わりになっちゃうんですよ。
早いですね。
あっという間、だから、
ね、
全然足んねえ。
手を振ってください。
はい。でね、先ほどおっしゃった12月の12日にあるものも、皆さん聞きました？視覚だけじゃなくて聴覚で音楽ってどうやって聞くねんとかって思いません？
これ。ね、思いますよね。
思いますよね。うん、そうなん、そこなんですよ。今の言った言葉のキーワードを聞けって感じでして、僕はそう聞いた瞬間そう思ったんですけど、
はい、
音楽って言ってんのに聴覚ってどうやって聞くのってものすごく興味津々ですよ、もう。
ありがとうございます。
ね、みやこさんの番組とかを聞いたら、こういうことがわかるわけですよ。あ、そっか、みたいなね。
ありがとうございます。
いや、本当に、そういうのがね、こっちの方では当然アンテナがないですし、わかんないですから、非常に助かるわけですよ。
そうですね。当事者だからこそ、本当は伝えれる方だと思います。
うん、そうです、そうです。いや、それはね、大きいですよ。で、おっしゃったみたいに NPO 法人の活動とかも、周りにいてらっしゃる方がね、みやこさんのことを今応援するっていうのは、それはそうだと思うんですけど、
うん、
その先のことっていうのも当然ね、今の活動とかをされていったら、必ず見えてくることかなって思ったので、
う
ん、本当にこの夢の種放送局にもね、夢の種って言ってるだけ、本当だなって思いましたし、
はい。
大輪が咲くでしょうとも思いましたよ。
ありがとうございます。心強いです。
ありがとうございます。何か役に立つことがあったらいつでも言ってくださいね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
それでは、次回もお会いしましょう。ビズハックメディアパーソナリティの小林と
石井宮子でした。
はい、ありがとうございます。バイバーイ。
バイバーイ。